暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大貫光太郎です。
はい、というわけで、ここ最近チームビルディングの話が熱いんですけど、うん、今日もちょっとその延長で話をしていきたいなというふうに思っております。で、このマヤを使ったチームビルディングで、自分のポジショニングおよびチームメンバーをどういうふうに見ていけばいいのかっていう、うん、今日はトークテーマにしたいんですけど、この辺のちょっと説明を大貫さんからしていただいてもいいですか？
あ、そうですね、はい、大貫なんですけども、うん、じゃあ、まあ簡単にこう話すると、うんうん、
はい、
最近その長峰さんの開発されたそのシステムの方ですね、
はい、う
ん、で、まあとある方を見させていただいたんですけども、
うん、
でその時に思ったのが、感じたのがですね、やっぱりその、うん、自分自身には興味があるんだけども、
うん、
周りの相手はあんまり興味がなかったりとか、
うん、
はい、で、あと捉え方をちょっと違った見方になってるとか、
うん、
はい、例えばマヤだと、うん、その四方位のところで、
うん、
流れとしては赤、白、うん、あ、赤、白、青、黄色っていうような、はい、まあ、流れがあると思うんですけども、
うん、
例えば黄色の方がリーダーだとして、
うん、
はい、でパートナーが、まあ、パートナーとか従業員の方が赤だ、青だったりすると、
うん、
じゃあ私黄色だからダメなんだ、リーダーじゃないんだ、うん、みたいな、
ほう、
はい、捉え方とかをされてる、うん、される方とかもいらっしゃるんです
よ。
うん、
へ
え、
うん。
ね、それはちょっと違うじゃないですか。
うん、
そうですね、はい。今ちょっとお話聞いてびっくりしました。はい、そうなんだみたいな。
はい、うん、そうなんですよ。
うん、
だからまあ何ですかね、そういう、まあ、学びとか、
うん、
まあ、情報とかもそうなん、知識とか情報とかもそうなんですけども。
うん、
そういったことを正しく捉えて、
うん、
自分自身もそうなんですけども、周りも気にするっていうこと、
うん、
っていうのはすごい重要なのかなと思いまして、
うん、
はい、そのあたりをもう少し深掘ってちょっとお話ししていければいいなっていうふうに考えております。
うんうん、はい。
そうですよね。
うんうん、
確かに、この、まあ、マヤもそうだし、うん、他の、か、小読みを使ったものの結果っていうのは、うん、やっぱりその、どう捉えるかっていうことが多分一番重要なことであって、うん、
はい。
うん。その、結果そのものが全て鵜呑みにするっていうことでは多分ないと思ってるんですね。
うん。
その結果を通してどう自分が見えているかとか、
うん、
どう自分がその、例えばチームのね、立ち位置に置かれているのかとか、
うん、
どういう、立ち位置として家族の一員としているのか、うん、なんていうね、ところが本当は見えてくるとすごくいいのかなっていうふうにはよく思うんですよね。
うん、うん、そうですね。マヤの四方位、赤、うん、赤、白、青、黄色って、うん、別にその、どの色がリーダーだといけないとかいいとかいうお話ではないですよね。一応向いてるっていうか、なんか、
うん、
もしかしたら適性みたいなのあるかもしれないけど、でも例えばじゃあ赤がチームリーダーだったらすごいこう、なんだろうな、盛り上がりを見せて引っ張っていくリーダーみたいなイメージで、白がリーダーだったら冷静沈着な、うん、なんていうんですかね、頭脳戦なリーダーで、うんうん、青がリーダーだった場合やっぱ調和を重んじるタイプのみんなの意見を吸い上げていってくれるようなリーダーだったり、うん、黄色がリーダーだと、うんと、まあ、結果にこだわっていこうとか、うん、時に、うん、なんだろう、 まあ、明るいなんか朗らかな感じのイメージのリーダーになるかなっていうふうに思うんですけど、うん、なんかその今の私のなんだろう、これは私の 解釈というか、
うんうん、
あれなんですが、なんか なんでその方は黄色でリーダーをだとダメなんだってしょんぼりって思っちゃったんでしょうね。
おそらくなんですけども、
うん、
あのその資質としてやっぱり結果にこだわってっていうところにはなると思うんですけども、うん、その流れ的に、うん、まあ、4本に揃うと、まあ、スムーズですよっていうのがあると思うんですけども、うん、
はい、
おそらく、まあ、例えば赤がその情熱的でやろうぜみたいな感じの資質を持ってらっしゃるとしたら、
うんうん、
割とそのフロントに立ち回る方だっていうような印象があったようでして、
うんうん、
そこでとやっぱり引っ張っていくような印象だよねっていう、
うん、
で、
うんうん、
なんかその光栄的な感じに思えた、うん、で光栄っていうのは、
はいはい、
要は、うん、あの、うん、この辺りはちょっと、うん、そのバイアスというか
うんうん、
あるんですけども、うん、よくあのロールプレイングゲームで、
はい、
戦士魔法使い僧侶みたいなのが、うん、こうあるじゃないですか。
ありますね、はい、うん、
僧侶魔法使いっていうのは、
うん、
あの戦士を支援するような公演にもあると思うんですけども、
うんうん、
はい、
ね、ただあの魔法使いがリーダーになる組織もあれば、うん、僧侶がリーダーになる組織もあると思うんですよ。
はい、あると思います。
だからなかなかそういう、うん、そのゲームバランスもあると思うんですけども、
うん、
そういう図式がこう成り立たないような、
うん、
はい、
うんうん、
勇者とかっていう、
うんうん、
あの職業もあったりすると思うんですけども、
うん、
この人もマルチにこう活躍するんですけど、
うん、
自分がこう率先して前へ出るみたいな、
うん、
はい、なんかそういうような感覚で見ると、うんうん、やっぱりこう情熱的にやろうぜっていうふうに映る人の方がリーダー向きなんじゃないかっていうふうに思ってる、捉えられてるのかなっていうふ
う
に感じはしましたね、
うん、なるほどね。
なるほど、まあ、なんかそうですね、
うん、
イメージはありますねっていう
イメージは、
うんうん、
実際、まあ、そこのところっていうのは私も調べてというかね、いろいろとやっていく上で出てくるやっぱり課題ではあるんですよ、
はい、
実は今ここの3人の中で、
うん、
リーダーシップっていうところの、マヤとしてのね、そのデイサインとして見た時のリーダーシップっていうのは実は大凪さんなんですよ。
うん、うんうん、
大凪さんはマニーク、うん、鹿なんですよね、
うん、
鹿っていうのは、象徴としてはその、うん、森の中の、うん、いわゆるその最強の動物オジカであって、
うん、
群れを率いていく、でそれが調和としてつながってくるっていう感触が一つあるんですね、
うん、すごいなんかもうビジョンが見えます、うん、私の中に、うん、
でこの、はい、そうリーダーシップっていうのは調和なんですよ、
うんうん、
みんなを率いていくっていうタイプなんだけども、うん、実は調和を大事にするリーダーシップだったりする、
うんうん、
で今度一種ってジャガーね、うん、
はい、
うん、ジャガーっていうのは実は裏から支えていくっていうような、
うん
うん、要は表に出ないで元からその、うん、夜行性っていうのももちろんあるので、
うん、
そういったところから、ジャガーのところの人物っていうのは裏から支えていくリーダーシップっていう捉え方をしていく、
うん、
これ白ですよね、
うんうん
うん、で、黄色としてはアハウなんていうのはそうですよね、最後太陽、
うん
うん、もう最後は人を照らしていくというようなところからの解釈として、うん、そのリーダーシップだとか啓示とかね、そういったところにつながってくる、
うん、
で、まあ、赤色はね、何個かあるんだけども、そのリーダーシップというのはウェンといって、その、うん、トウモロコシっていうふうな解釈があったりとか、足っていうね、植物としての足っていう解釈があるんだけども、こういったものがそのチームを支えていくとかね、その背中を見せていくようなイメージだよね、
うん、
で、イミッシュってなってくると今度はその物事を始めていくっていうきっかけを作っていくようなそのリーダーシップなんていうのはこういう分け方が実はあったりするんですよ、
うん、
でも、まあ、私自身もそのそういうふうな分け方っていうのはすごく分かってはいるんだけども、じゃあその以外それ以外の人たちがリーダーシップ取れないの っていうのは、うん、これはまたおかしな話であって、
うん
うん、その特性を見た段階でどういうリーダーシップを取っていけばいいのかっていうところに、結びつけていくっていうのが多分一番解釈としていいと思うのね。
なんかその黄色を持ちつつ赤にリーダーシップが本当は向いてるよねって思っ、うん、そういうイメージを持ってしまった、まあ、それが悪いわけではないと思うんですけど、まあ、そういうイメージが今ある方は、うん、なんだろう、リーダーシップに向いているその紋章や色みたいなことをしなきゃいけないって思っちゃうと苦しくなるのかなって思ったんですよね。
うん、そうですよね。やっぱり以前にも、その、占いとか、まあ、名実って言われるものに、そのまま、こう、受けるんじゃなくて、それをどう捉えるかっていうのが、やっぱり重要だっていう話を、このポッドキャストでもしてきたと思うんですけども、そこなんだなと思って、ただな知識とか学びとかがないとそういうふうに捉えれる、捉えてしまう方もやっぱりいらっしゃるんだと思ってます、まあ、ある意味ちょっと、まあ、経験というか学びにも、もなったはなったんですけども、まあ、改めてなんか注意喚起じゃないですけども、
そうですね、
組織を作るにあたっても、何ですかね、ちょっと見方が変わってネガティブになるんではなく、じゃあどういうふうに相手がどういう、こう質が資質があって、自分がこういう資質だから、まあ、前回やったそのコミュニケーション伝え方とかもそうですし、どういうふうにこう、何かこう事業をこう運んでいけばいいのかとか、なんかそういう考え方にこうなっていただく方がすごく建設的だなっていうふうには感じてますけど、
そうなんですよね。でよく、言われるのがその、まあ、私の場合その3面もやってたっていうのもあるんだけども、まあ、実際今もやれてるんだけどもその、例えば天中札ってよくあると思うんですけども、あれっていうのはその行動のねとか思考のところの部分っていうのをこう表してるってよく言われるんだけども、結局そういったところを1人2人だけがチームの中で1人だけ知ってたとしても、実は他のところとし、の人たちとの共通言語にならないっていうのが実はあるんですね。
あ、そうですね、
だからある意味ちょっとこう共通言語化させるっていうのは一つのポイントでもあって、ただそれをラベリングにしちゃいけないと思ってるのね、この人はこうだからこうだっていうふうな見方っていうのはあまり良くなくて、それを通した形で自分がどういうふうにその人との関係性を構築していくのが一番いいのだろうか、っていうふうなその一つのその戦略っていうのはおかしいけれども、という一つのどういったのかな、基準みたいな形でね捉えてもらうのが多分一番いいのかなと思うんですね、今リーダーの話もさっきも出てきたと思うんだけども、例えば、イックってね、あの会話コミュニケーション、まあ、インスピレーションとかね、この風のところの部分だと、やっぱりその人っていうのは伝えることによってリーダーシップを発揮できると思うのね、でもアクバルの人っていうのは今度は夜明けってなってくるわけだから、潜在意識だとかそのすごくその内省をするとかっていうそっちの方向に偏ってくるわけだけど、その人がリーダーシップを取っていくっていうのは科目であるけども、やっぱり物事を現実化させていくっていうところに力を持っているわけだから、そういったところをうまく使ってリーダーシップを取っていけばいいと思うのね、だから捉え方だとすごく思うし、
なんかこう一概にリーダーって言っても勇者タイプの人だけがリーダーっていうわけじゃないよっていうことを今一度ね、なんか認識するのがいいかななんていうふうにお話聞いていて思いました。
まさにその通りですよね。リーダーって、やっぱりどうしてもね、あのハウトゥー本が多いので世の中、そうするとやっぱりその、まあ、カリスマ的な部分っていうのはリーダーシップとしてね、この求められたりすることってすごく多いと思うんだけども、それだけではないと思うんですよね。
そうですね。なんかこう精神的支柱みたいな感じのリーダーもねいたりするわけで、なんかそういう人がいてくれるとやっぱりね、あの 赤のチームはすごく安心するっていうか、私も、まあ、なんかこの年になっていろいろと責任のあることを任されたりすることっていうのが増えましたけど、なんかその じゃあ行きましょうって言ってる時は私は赤の質が出ててすごいいい感じで、あのいろいろなことが前進していくんですけど、ひとたび何かあって、じゃあ仙台さんここについてちょっとあのどのように考えているかあのお聞かせくださいってなった時に、もっとあの複雑な話がそこにあったんですけど、すごいです、面白いです、頭真っ白になったんですよ私。え、説明ってなった時に説明ですかって言って、なんかで本当にあの白がいてくれたらっていう風に思いましたよね、通してっていう感じなので、なんかこう、ね、皆さんの、ね、質を生かしてあのより良いチームビルディングに使っていってほしいなというふうに思います。
はい、
はい、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰譲と
大柳光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。